第113回目を迎えました桃のみタイム、パーソナリティの桃です。6月ですって、今年も半分来ちゃいましたよ。最近はですね、まあいろいろとすることがありまして、忙しい桃さんです。はい、頑張ってます。皆さんはいかがお過ごしですか？梅雨のせいか体調崩してる人が多いので気をつけましょうねって感じで、桃のみタイム始まります。そんな感じで皆さん本当に体調大丈夫ですか？花粉症が終わったら今度は梅雨かよって誰もが思ってると思いますけれども、なんかね、あれだよね、スコールみたいにこうドバーって降ってピタってやむパターンが多くないですか？私としては夜に降ってくれるんで、まあ助かりますけどね、本当にね大変ですよね。移動中に降られるとね厳しいですからね、傘持ち歩くのめんどいし、この前のライブの時がね、ちょうど朝から雨で、はい、すっごい大変でした。今回はですね、私荷物が少なかったからまだ良かったんですけど、その代わりですね、後下のお二人が荷物多かったはずなので大変だったと思います。本当にありがとうございました。雨の中ね、来てくれた皆さん、たくさんのお客様もですね、本当に本当にありがとうございました。なんかね、今回特にお客さんに盛り上げてもらったなって思います。やったらこう返してくれるからね、非常に楽しかった。でもですね、自分たちがこうお客さんを乗せなきゃいけないんですけどね、はい、あとね、動き、動きが課題かな。どうも動きが苦手です、こう歌いながらね、はい、やるやつね。体と頭を一緒に動けるようにする訓練っていうんですかが必要ですかね。誰か振り付けしてください。切実です。あれだ、そもそもこう表現が苦手だからさ、はい、歌の中でこう気持ちを込めて歌うのはできるようになってきましたよ、さすがにね。そこからこう手とか足とかに連動させるのがどうも苦手らしいんですよね。リズム感と運動機能って必ずしも一致しないんだね。でも意識してこうリズムを取ると歌にも反映されるんだけど、一体これはどうしたらいいのって感じですね。そんなんで今回のライブの DVD をこうアトスタワイシにいただいたんで、自分のところをチェックしながら見たわけですけれども、なんと言っていいか、はい、できてなさすぎるみたいな、思ったよりも声が出なさすぎで、なんか一回再生止めちゃいましたからね、見てられなくて、なんか朝だからとかね、言い訳でしかないですからね、はい、お金を払ってお客さんに見せていいもんじゃないなとつくづく反省いたしました。声出しした意味がないね、本当にね。朝から声出るような発声方法を今度ボイトレの先生に教えてもらおうと思います。日々ねストレッチとかもしてるんですけどね、一向に治らない肩こりにも原因があると思うんですけど、あと自分で見た限り、私のあの格好ちょっと似合ってないわけじゃないけど、気がしたみたいな、なんだろうな、黒化粧じゃなくてビジュアルメイクが似合わないのが原因なんですかね。いや本格的にオルハにこうメイクしてもらったんですけど、鏡見た時にマジで似合ってないとは自分でも思ったんですけどね。オルハにも直接言われましたよ、はい。で私的にはこう自分を可愛く見せるメイクを頑張りたいと思います。やっぱり日々の練習ですかね、メイクも。なんか反省会になっちゃいましたけど、すいません。頑張るんで応援してください。あとですね、ここでちょっとだけお知らせです。実はニコニコ動画でイオリという名前で歌ってみたをやってます。モモではやってないので、検索するときはそちらをお気をつけください。今上がってる動画がですね、ルカルカナイトビーバー、あとセツナ、ジャストビーフレンズのピアノバージョンの3曲です。ジャスビーはですね、友達の緑鉢さんが素敵に書いてくれてます。ぜひ聴いてみてください。マイリストコメしてくれたら喜びます。マイリストまでしてくれなくてもね、感想とかコメントだけでも本気で嬉しいです。よろしくお願いしますって感じでですね、宣伝もしたところでお次のコーナーに行ってみましょう。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトスタ。今を変えたいと思うなら、今の考え脱ぎ捨てろ。
昔々で始まる物語、読み聞かせ CD 昔話シリーズは語りの選択が可能。第1弾は桃太郎、アトスタオンラインショップにて好評発売中。あなたなら誰を選ぶ？
桃の実タイム。 もものおすすめ漫画コレクション。今回ももものおすすめ漫画を私の独断と偏見で紹介しちゃいますよ。さて、第94回目に紹介するおすすめ漫画はこちら。白戦車花丸コミックスから出ている広橋まさみさんの最古の奴らです。名前は知ってるけど、私読んだことないよって人のために、私が最古の奴らの魅力を教えちゃいますよ。精神科医であり、サイコカウンセラー高坂のもとに、大学の後輩だった川名が、弟育美を連れてきます。育美はそれまで植物に対して何の抵抗もなかったのだが、花好きだったいとこ、その子の死後、極度の植物嫌いになってしまったというのです。その拒絶反応はひどく、切り花を差し出しただけでも怯えたような行動をとるんですね。7年前、5歳年上のいとこ、その子は大の花好きで、自分の温室まで持ってきていました。育美は体の弱かったそんなその子のために、いろんな花や植物を野原や林で探してきては鉢植えにして、その子の温室に持って行っていたといいます。そしてそんな優しい育美を、その子は大好きだよ、と言ってくれていたと。だけどその子は心臓発作で他界してしまったのです。その結果、そのちゃんが大好きだった育美少年は、植物を見ればその子を思い出し、その度苦しくなり、極度の植物嫌いになったわけだ。とそう高坂は診断しました。だけども、それに不審を抱き、緑豊かな実家で吐きそうなくらいの不眠症で悩む育美を、冬休みの間預かると申し出たのです。もちろんその裏には、高坂の思惑が隠されていたというのは言うまでもないわけで、プライバシーに立ち入られるのを最も嫌う高坂だったが、すでに毎日の生活に極度の支障をきたしていたから。なぜなら、開業以来一度も掃除をしていないという散らかりようだった。そして、ただで置いてやる代わりに、掃除、洗濯、食事を育美に強要したんですよ。困った人ですね。そこから、サディスティックな診療で有名な高坂の本性が現れてくるんですね。そんなある日、高坂はその子が持っていたという温室に似た温室の持ち主のところに育美を連れて行き、そこで育美の状態を実証見分したかった高坂だったんだけれども、月下美人の名前を聞いた途端に育美は真っ青になって倒れてしまいます。そしてその夜、育美は心の奥底に隠されたものを垣間見うなされるのです。その子は花が大好きだから、いつも大好きな花を持って行った。そして俺のことも好きだって本当にそう言ったんだ。そんな悲壮な育美の言葉の裏に隠されているものに、高坂は好きな人との別れを思い出すから花が嫌いになったというロマンチックなものじゃない、あれはもっと何かむき出しの嫌悪感があると。そして葬式にも出られないほどショックだったお前は未だにその子に呪われていると言うんですよ。それに強く反発する育美に、高坂は面白い症状の患者が一番好きだ、今はそれがお前だよ、と、あの一件から一緒の部屋に寝るまでになったことを知った姉に、気に入られたわね、と言われた言葉を思い返すのです。それもただ面白い患者だから優しくなったのだ、と。その時育美は思わず笑いながら、その下であんたも俺を裏切る、とつぶやいてしまったのでした。それに高坂は、その子が裏切ったのか、と問い詰めます。そしてその子の亡霊を消すべく、あの温室に育美をもう一度誘った高坂は、深層心理を表に出す時に使うチオペンタールナトリウムを打つと、一人育美を温室に入れたのでした。そこで育美の見たものは、自分が持ってきたその子が好きだと言っていた花の鉢植えを、これは育美がくれたものだからいらない、外に出られない私への当てつけみたいに、山の花、野原の花、そんなものばかり見せる、月の下でしか咲かない花を私だという育美は大嫌い、と言っては地面に叩きつけて壊すその子の姿だった。そしてその現場を目撃してしまった育美の姿を捉えたその子は発作を起こし、育美はそのままその場を走り去ってしまったのだった。その子を見殺しにしてしまった。それが深層心理に植え付けられた育美の植物嫌いになった理由。自分の中の優しいその子が壊れてしまわないように。そして育美は事実を認め、高坂に抱きしめられたまま、嘘でもいいから俺のこと好きだって言ってくれよ、とつぶやいたのでした。嘘ってなんだ、俺も自分で意外だけど、ちゃんと育美のことが好きだよ、と育美がまたここに来ることを承諾したのでした。この本の中にはですね、他5作品入っています。他 他のサイコミステリーも楽しいので、ぜひお楽しみにください。それでは、もものおすすめ漫画コレクションでした。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイト、アトプタ。今を変えたいと思うなら、今の考え、脱ぎ捨てろ。
桃の実セカンド CD、ひまわり太陽に向かってスペシャルエディション。スペシャル特典にひまわりの PV フルバージョンがついて、アトスタオンラインショップで発売中。
桃の実タイム。はい、第113回目の桃の実タイムもお別れの時間になってしまいました。最近の切実なお悩み、どうしたら痩せられますかね。もともと運動嫌いじゃないんですけど、まあ、確実に動かなくはなりました。部分痩せをね、したいって感じなんですよね。誰かいい情報をお待ちしてます。ってことで、ライブ宣伝です。6月26日日曜日、ドリームキャッチプレミアムボリューム18、18ですって。早いね。場所はおなじみ新宿ルイード K4 さん。時間は会場が10時45分、開演が11時15分。チケット代が、2500円、当日が3000円。ドリンク代が別にかかります。はい、ということでですね、今回はいろいろとやらせていただきます。初の試み?久しぶり?どうなることやらって感じなんですが、楽しくみんなに伝えられるように歌って踊れたらいいなと思います。詳しい詳細はですね、ドリームキャッチのサイトの方で確認してください。そして毎回恒例物販宣伝です。今回まずお知らせです。桃の実のサードシングルダブルウィングスがとうとうビバースさんでですね、ダウンロード販売と着歌配信を開始しちゃいました。なんかね、待ちに待った感じです。ライブでいっぱい歌わせてもらってて、 CD ないのとか聞かれててですね、嬉しいんですけどまだないんですって言ってたからね。はい、ぜひダウンロードしてみてください。ってことでですね、以前アトスターインターネットテレビで放送してもらったももひろのオーディオドラマ小さな気持ちの2が発売してます。何名様か買っていただいてます。ありがとうございます。聞いた方ね、ぜひ感想なんか送ってくれたら嬉しいです。ちゃんとね、自分でも聞いてますけれども、いい出来ですよ。自分で演じといてなんですが、相変わらず猫のももちゃんは無邪気にぶっ飛んでおります。ぜひ聞いちゃってください。あとですね、ヒロタンと二人で歌ってます。ダブルスカバーも発売中です。二人のオリジナル曲を二人で歌い直しています。ぜひライブ聴きに来てゲットしてください。ライブ行けないよって人はですね、アトスターオンラインショップでの発売も開始になりましたので、そちらをチェックしてください。聞いてくれるの待ってます。あとですね、ひまわり太陽に向かってやデジタル写真集、アトスターウサギグッズがアトスターオンラインショップで発売中です。昔話シリーズの浦島太郎も発売になっています。こちらもアトスタオンラインショップまたは各ライブの方で購入が可能です。ももさんも頑張って読んでおりますので、ぜひお買い上げください。ももグッズを買ってくれたら感激しながらサインを入れて郵送させてもらっちゃいますので、ぜひ買って聞いてみてくださいね。あとただいまアトスタインターネットテレビはですね、動画サイトの YouTube、 ムービーコミュニティズーミー、そしてスティッカムで過去分配信中です。まだ見たことがないって人はぜひ検索してみてみてください。まだまだういういしい私が見れます。何げコスプレって感じなんで楽しんでくださいね。ということで、モノミタイムでは皆さんからのこんな詩を読んでほしいとか、こんなセリフ言ってほしいとかのリクエストも募集しています。その他にもモノミタイムの感想や質問など、どんなことでもいいのでたくさんお便りくださいね。お待ちしてます。それではモノミタイム、次回もよろしく。まったね。インターネットラジオ、桃の実タイム。この番組は、あなたの活動を応援します。情報公開サイト、アトスタの提供でお送りしました。